マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーでは私松川愛子が横手市議会の取り組みを紹介していきます。今回のテーマは7月に行われた議会報告会意見交換会の結果報告です。お話を伺いしますのは議会広報委員会の佐々木喜一議員です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この度7月に議会報告会意見交換会が行われました。喜一議員、改めて議会報告会意見交換会はどのようなものなのか教えてください。
議会報告会意見交換会は、開催を希望する地域で議会の審議の様子を伝えながら、地域の課題やら要望を伺うとともに、それらについて意見交換をする会です。議会では議会だよりホームページ、そして今お聞きいただいている横手鎌倉 FM で議会を知ってもらう工夫はしているのですが、まだまだ遠く思われている存在のようです。普段皆さんが思っていることが議会に伝わってくる存在を目標にしています。
それでは今回7月に行われた議会報告会はどのようなスタイルで行われたのか教えてください。
今年の開催が4回目です。初めの2年は地域局単位で行いました。ここでは議会の報告をし、その場に出された地域の要望等をその後市の担当部局に伝えることでした。昨年からは市内36ある地区会議に働きかけ開催しています。今回は合同で開催しているところもありますので、32地区会議21会場で開催しました。参加者は420人でした。今回の開催に向けて工夫したことは、議会からの報告をしながらも意見交換の時間を増やしたことです。
今回は各常任委員会からの報告も行われたようですが、どのようなことを報告しましたか？
審議会は分野別に常任委員会を設け、審議が深まるようにしています。産業建設常任委員会では、産業として活力が低下している農業のテコ入れのために創設した横手農業創生大学事業について、厚生常任委員会からは管理されていない危険な空き家が増えていることから、空き家対策について、総務文教常任委員会からは10月5日から通知が始まるマイナンバー制度と横手市財産経営推進計画、いわゆる FM 計画について報告しました。
喜一議員、この FM 計画というものはどういったものでしょうか？
合併により重複する施設等を整理し、将来の財政負担を軽減するための計画です。
はい、私たちの身の回りの交流施設もこの FM 計画に入っているということでしたので、地域の皆さんは本当に興味深い問題だったと思います。議会報告会と同時開催で行われた議員と市民による意見交換会では、どのような意見が多く聞かれたのでしょうか？
それぞれの地域に関わる様々な話題が多く出されております。それ以外は議会報告で取り上げたことに関する事項が多く、 FM 計画に関して財政に関わる質問や意見、農業に関わるさまざまな要望や質問、意見、そしてアリーナ構想についての質問や循環バスなどの交通に関してのこと、活性化策についてなどでした。
さて、議員の皆さんはそんな市民の皆さんに対してどのようなことに気をつけて報告を行いましたか？
一つの常任委員会 が約7分を目標にプロジェクターを使いながら説明しました。説明には自分の言葉で分かりやすい表現を申し合わせて進みました。説明する人それぞれの個性はあったと思いましたが、説明に関しては概ね良かったと思います。意見交換会ではあくまで議会で決まったこと、議員同士が共有する考え方の範囲で意見交換し、個人の主張や思い、意見は慎むことも申し合わせていました。
それではここで議会報告会に参加した参加者の皆さんの感想をお聞きください。
はい、ですな、やっぱりなんていうの、地域の人たちは地域のことだけでなく横手市のことも大体よく考えながらやっぱり発言していたのかなと、そんなことも思っています。その中でもやっぱり地域、先ほど委員長が言われました通り、地域には一つ大きな問題を抱えていますので、これらについてもやっぱり感想としては手応えがあったのかなと、そんなことを思っています。まず前向きに一生懸命、私たちも地域の意見をまとめながら、この後も活動していきたいなと、そんなことを思っています。こういう機会が多くできれば、参加者も今日できなかった人もまだ来れるのかなと、そんなことを思っていますので、なるだけこう地域にもこの問題についてはどうするかということをまとめながら、一般討議のところでお話ししていきたいなと、そんなことを思っています。
はい、私と全然違う意見といいますか、議員言葉でやはり説明が分かりにくいという部分がありまして、もう少しこう分かりやすい言葉でこう説明していただければいいんじゃないかなと私は思います。いろんな地区の議員さんとこう面識ができ、どういう仕事をしているかというのをこう分かって、なかなか議会というのは私もこう理解できない部分というのはありますけども、じゃあ議会と市と市民とどういう関係があるのかというのをやはり密にして、住みよい横手市を作ってもらいたいなと思っております。で、今日は、大変普段持っている意見も出されたので、それから議員の方からの回答も、大変こう分かりやすい部分もありましたので、今日は大変勉強になりました。
木市議員、このようなコメントをいただいておりますが、これを踏まえて議会報告会の在り方について議員の一員としてコメントをお願いします。
インタビューでも閉会後のアンケートでも概ね好意的に捉えていただいているようで、胸をなで下ろしているところです。この報告会は他の議会の事例を参考に工夫してきたことが評価いただいたと理解するところです。分かりにくいなど評価をいただけなかったことについては検討を加えたいと思います。
はい、これから議会報告会の進め方はどのように考えているでしょうか。
この報告会は議会改革推進会議という議会内組織が中心になり、全議員で分担して行いました。私たちの任期の中間、11月からは新しい組織で担当する予定です。今の組織での話し合いの範囲では PTA 老人クラブなど小さな集まりに呼んでいただき、話す内容、時間は要望に応じる形で行うように報告会を進化させ、できれば通年で開き、よりきめ細かく、より身近に感じてもらえるように 考えています。
この議会報告会意見交換会では、各会場で来場の皆様にアンケートをいただきました。こちらの集計結果は横手市議会のホームページ議会報告会のページに掲載されています。こちらを振り返ってみますと、議会報告会の開催をどのように知ったか、あと説明の内容について、説明の時間など事細かに記されています。また気になった点としては、男女の参加率です。男性の参加率が 85.9% に対し、女性の参加率が 14.1% と少ない数値になっています。また10代20代合わせての参加率は 1% に満たないものです。若い世代の議会への歩み寄りも課題となると思います。このように議会報告会意見交換会は、市民の皆様に市議会の内容を分かりやすくお伝えするものです。今後の活動に注目していきましょう。マツコのもっと教えて横手市議会、7月に行われた議会報告会意見交換会の結果報告についてお話をお伺いしました。お話は議会広報委員会佐々木喜一議員でした。今日はありがとうございました。
どうもご苦労様でした。
マツコのもっと教えて横手市議会、次回もどうぞお楽しみに。